is Kilo 1.
Whiskey Channel is Kilo 1.
Whiskey Channel
robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。11月の23日でございますね。今日はね、祝日でございますよね。本当にまあ私はね、祝日といえども全く関係ない状況でございますけどね、皆さんはね、今日はなんか、不備なね、無線の楽しみをされたのかもしれませんけどもね、はい、いかがだったでございましょうか。今日はそういうわけでですね、この後またいつもの、ゲストコーナーでございますが、また今日はですね、あの方がですね、また素晴らしいネタを持ってやってきていただきましたんでね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。それでは QRL291回、早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、QRV コーナーでございます。冒頭でちょっとお話をした通りですね、今日もですね、あのマニアックな方がですね、スタジオの方に遊びに来ていただきました。この方でございます。
はい、どうも、また来てしまいました。 JK1UEG 細田でございます。
どうもありがとうございます。
いや、とんでもございません。もうね、いつもいつもお騒がせして申し訳ございません、はい、よろしくお願いします。
毎回ね、マニアックがね、もう本当レベルがもうただもんじゃなくてですね反響が素晴らしいんですよね、本当に ね、 ね、ありがとうございます。
とんでもないですね、はいはい、もう普通の話なんですけどね。
いやいやいや、はい、また素晴らしいでございますが、さあ今日はですね、今週とですね、来週2回に分けてですね、マニアックな話題を今日はお送りしようということで、まずその第1発目ということで、またこのスタジオの中にね、素晴らしい懐かしい装置、こういったものがたくさんあるんですが、今日はどんなもの
ですか。はいはい、いつぞえか前回ですね、はい、ちょっとだけこのお話しましたけども、はい、使われると迷惑な装置、はい、ナンバーワン、ナンバーツー、
嫌な装置ですね、
はい、マイクコンプレッサー。
あー、なるほど。
これにね、うん、もう楽しみをいっぱい持ってる人がいるんじゃないかと思うんですよ。
たくさん、ね、いらっしゃるんじゃないでしょうかね、
その懐かしさ、はい、あと音質、はいはい、そんなものをね、ちょっとね、うん、紐解きたいなと思うんですよ。
なるほど。あのバリバリ音がまた復活するんですね。
そうですね、はい、バリバリでしたよね、
ね、もう本当に大変でした。
ローカルが使おうもんなら、は
い、もう大変です。
バンド中使えなくなる、はい、ね、それがマイクコンプレッサーだったと思うんですよね、
う
ん、
はい、もうね、
はい、使われると迷惑ですからね。
なるほど、うん、大変な作
業。なんでね、うん、これ迷惑になっちゃったのかなと、はい、
なるほど、
いうことをね、うん、考えたかった、はい、いやわけですね、
うんうん、まあ、もうマイクコンプレッサーはですね、これはあの放送局でもですね、これはもちろん使ってますのでね、これは有効に使える、まあ、装置ということなんですけどもね、
はい、
まあ、アマチュア局の場合はそのレベルがですね、ちょっと調整が非常に、なんて言うんでしょうかね、ボリュームを最大にしちゃうとかいろいろありましたよね。
そうなんですよね、はい、うん、この装置がね、はい、迷惑だった時期、うん、ちょっと振り返ってみると、
はいはい、
例えば、うん、FT101、
はあ、はい、
TS520、
はい、
820830、
往年の名機ですね、
要するに装置がアナログでできてた機械の時期ですね、はい、うん、はい、だからあのマイクに向かってがなればがなるほど、
なるほど、
パワーが出ちゃった、
うん
うん、押し込めば押し込むほど、
どんどん出ちゃう、
電力として出ちゃった、うん、あの時代のものなんですね。
なるほど。
ただサイドバンドの無線機なので、うん、ある程度のやっぱ電力が出なくなるところってあるわけですね、
はい、
例えば 10W であればもう 10W 以上出ませんし、はい、100W だったら 100W 以上電力出ていかないんですよ、
うん、
それをこう普通のマイクでね、うん、コンプレッサーも使ってない状態でコールサインを叫ぶと、
はい、なるほど、
パワーを出したいもんだから大声を出すと、
うん、なるほど、
で、みんな大声を出してたわけなんですけど、うん、そこのところにそのコンプレッションをかける、はいはい、コンプレッサーを使って送り込むことによって平均レベルが上がるというようなね、
うん、
効果があるわけですよ。 こぞってみんな使うわけですよね。
使いましたね、はい、
で使うのはいいんですけども、うん、レベル調整を
そうですね
ちゃんとしない、うん、ちゃんとしないもんだからとてつもない電波が出続けるっていう、はい、この悪循環だったんですね、はいうんうんうん、だからちゃんと使えばとてもこう有効とても素晴らしく使える、は
い、そうですね
装置だったわけなんですけども、はいなんかやっぱねみんな押し込んじゃったんですね、
うん、なるほど。まあこのコンプレッサーなんですけどねそんな形で押し込むだけ押し込んじゃうこのね圧縮するというねその一つの意味のあるコンプレッサーですけどね、はい、
押し込むだけだったらね、うん、いいんですけども、はい、それがのレベルオーバーをしてしまうと、
はい
うん、っていうのがね一番良くなかったんですね、うん、で、まあ、代表的なコンプレッサーマイクコンプレッサーっていろんな名前が付いてたんですよ、
はい
はい、例えばスピーチプロセッサー、
はいはい、ありましたね、う
ん
はい、
プロセッサーっていうのは何かをこ加工することをプロセッサー、はい、プロセスマシンなんていう言い方をするんですけども、はいそれに対して例えば喋ることについて、うん加工するのでスピーチプロセッサー、はいじゃあどういうことをするのかコンプレッションをかけるのか、はいということでマイクコンプレッサーっていうそれぞれの名前がついてて、はい、やってることはみんな一緒なんですね。
なるほど、はい、
ちっちゃい声を大きくする、うん大きな声を下げ、ちっちゃくする、うんこれによって、まあ、送信機の帯域内に音量を一定化させる、うん、という動きをしてたんですね。
そうですね、これはもうまさにその使い方はね、うん、そういうことですね。
で、
う
ん、使い方の説明もね、はい、実はその買った時に書かれてるわけですね。まずマイクを使って平均レベルインプットを上げていくという使い方と、はい、それからこう無線機の、はいALC メーターを見ながら、ねはいうん、ALC が触れない位置までアウトプットレベルを上げますよっていうこの2つの注意事項が書かれてるわけですよ、はいはいはい、でその通りやると、うん、確かに綺麗な返答が出るし、ねはい非常に効果的に使えるんですけども、うんはい、どうも物足りないんですね。
やっぱりそうですよ ね、
うん、インプット上げちゃいましょうか、ね、クワッと上げるわけですよ、うん、そうするとマイク側が歪むわけですね。
そうだね
もう、はい、歪むとなんかこうディストーションのようなね、うん、ちょっと自分の声が変わったような感じが得られるわけですよ、うん、で次に今度マイクのアウトプットボリュームをまたちょっと上げるわけですよ。
なるほど、はい、
今度無線機の入力側のところで歪むわけですよ、
う
ん、
マイクゲインを変えちゃうという、
ね、マイクゲインギュッと上げた状況ですよ ね、
はいはい
うん、そうなると自分の喋った、まあ、声がこう歪んだ横に広がったような感じ、はい、熱くなったようなイメージを受けるわけですよ、うん、
なるほど。
それをモニターしながらね、うん、このぐらいでいいだろうと思って両方のボリュームをちょっとずつ上げてっちゃうんですよ、うん、
なるほど。このバリバリするね、
う
ん、
そうするともう大変、はいはい、これがもう自分の送信している周波数の上下にバリバリブリブリかぶる、
は
い、とてつもない電波ができちゃったんですね、うん、
これ皆さんあれですかね、これモニターされてたんですかね。
当時はモニターをする装置って実はあんまりなかったと思うんですよね、うん、でサブ機というのがあれば
サブ機でね、
自分の送信する電波を聞きながら聞けたと思うんですけれども、うんま
あ、それを聞くとね少しレベル下げたりね、
うん、これちょっと歪んでから
まずいなって下げたと思うんですけど、ね、
サブ機もお持ちじゃない時代だと思うんですよ、うんでそうするとこう送信電波に対してモニターができなくなってしまうわけですね、
はい
そうなると困るんで、うん、一部のコンプレッサーもうメーカー名出しちゃいますけど、はい、勝美さん
勝美電機さんですか
モニターという端子がついてます。
あもうこれ必要ですね、う
ん、クリスタルイヤホン差し込んで
なるほど
自分の送信電波を聞くようになったんですよ。だからそこを聞きながら調整をしていただければ、うんうんうんまあ、ある程度綺麗な送信電波を得ることができたんですけども、うんうんうん、やっぱりね無線機側で歪んじゃったのは治んないんですね、うんうん、
まあそれはね
どうしてもやっぱり聞きながら
入力オーバーで
ねオーバーさせながらこう厚みを持った変調で電波を出しちゃおうって考え
た方が
たくさんいらっしゃったんですね。
ということですね。
当時これが緊張で使われると迷惑になる装置の一端とこういうわけですよね。
これはインターフェアもね巻き起こすっていうねそんな感じでもありましたよね。あまりにもひどいとね。
そうなんですよ。当時ねコンプレッサーを使うと真空管に負担をかけて、はい
うん
送信電力が3倍ぐらい出たらことでね、はいはい、同じことになるから、うん、真空管に対して負担をかけるので、はい、ほどほどにしましょうみたいなね、うん、そういう注意書きもあったぐらい
ほどほどにしましょうって書いてあるとかすごいですね、
書いてあったんですけどもみんな守らないわけですよ、ね
う
ん、
なるほどね
押し込むだけ押し込む、これがコンプレッサーの使い方だと思われてる方がいらっしゃいましたね、う
んまあ、無線機の ALC メーターもほぼ振り切れのまんまのになっちゃいますね。そうするとね、
そんな感じのね。そうですね。本来振り切
ね、
振っちゃいけないというか、
まあ、振
ってもいいんですけども、うんまあ、ある程度そのレベルがあって ね、それ以上振っちゃいけないっていうのはあったわけなんですけども、はいはいまあ、全然無視してましたよね。
はいうんうんまあ、ね、勝美電機さんっていうのはね、この素晴らしいマイクコンプレッサーこれね、 このマイクコンプレッサーあるいはですね、ケンプロさんですか、ダイワさん、いろいろありましたよね、
メーカーもね当時サードパーティーって、うん、まあ、当時は言わなかったかもしれませんけどね、うん、サードパーティーたくさんあったんですね、うん、
はいはい、
で、まあ、それぞれに特徴を持った、ね、ものだったんですけども、ほとんどのものが、うん、まあ、インプットの調整とアウトプットの調整は必ずついてたんですよ。なるほど、うん、だからそこの調整だけでいけたわけですよね、うん、
はいはい、
でやっぱり皆さんそれを全然守らないというのが、うん、もうケンプロさんでも、うん、ダイワさんでも、
みんな同
じさんでも、うん、まあ、クラニスさんでも作ってたんですけども、
クラニスさんね、
みんな守ってないですよね。
あ、なるほど、
で、あんまりひどかったんで、うん、この構造上でね、うん、それを歪みを抑えようという工夫をされたメーカーがあったんですよ。その一部が、うん、作った時に、
はい、
AF 処理をするか、うん、RF 処理をするか、はい、この2つの差だったんです。
なるほど、
うん、で RF 処理っていうのは、はい、喋った声を一旦高周波に変更して、はいはい、高周波の段階でリミッターをかける、
ね、はい、
AF 処理の場合は AF の前で、うん、そのまま、コンプレッションをかけようっていう、はい、この2つの講義だったんですけど、はい、その RF 型にすることによって、うん、入った信号から生成される信号の歪みがなくなったんですよ。
なるほど、う
ん、だから RF 型の方が、はい、変調の歪みは良かったですね。
なるほど、 RF スピーチプロセッサーですね、うん、まさに、はい、まあ、後半であれですね、またそのあたり詳しくお話を聞きたいなということでございますけど、この辺で1曲またいつものですね各曲コーナー、こちらをお送りしたいと思うんですが、また今日はマニアックな曲をねご紹介いただきまして、
何をしようかなと思ってずっと考えたんですけどね、はいはいはい、うん、やっぱり皆さんが知ってる曲って、うん、皆さん知ってるじゃないですか。
まあもちろんね、それね、はい、
あまり知らない曲ってなんか、うん、多分ね忘れてると思うんですよ。
なるほど、聞けば思い出す、
聞けば思い出す、
なるほど、
で選んだのが、うん、ヨギリのハニー。
ヨギリのハニーですか、
うん、タイトルだけで分かんないと思うんですけどね。
これピンときましたね、はい、
月曜日の
月曜日
8時枠、
8時ゴールデンタイムですね。
ゴールデンにアニメやってたんですね、うん、
素晴らしい時代でしたね。
デビルマンと、はい、キューティーハニーと、
はいはい、
そのキューティーハニーのエンディングテーマ、
エンディングテーマ
ヨギリのハニーお願いします。
いや渋いですね。じゃあ早速お送りしたいと思います、ヨギリのハニ
ー。アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、というわけで QRV 後半でございます。今日はラジオライフライターさんでいらっしゃいますマニアックなですね細田さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ま
あ、後半でございますけどね、前半で相当飛ばしていただきましたけどね、はい、
ね、うん、そのね RF、
はいはい、
RF タイプ、
RF タイプ、
うん、高級機だったんですよ、
はい、
でこの RF タイプっていうのが、うん、まあ、その歪みにくい、
はい、
歪むことが少ないということで、うん、いろんな装置に入ったんですけども、うん、はい、当時またそのね、真空管の最終期、はい、101520のあたりなんですけども、はいはい、内蔵されるようになったんですね、
う
ん、
無線機
の中に、
ね、はい、
で外付けにつける必要はなくなったんですけど、さすがにその、ね、メーカーさんが、はい、バリバリする ね、
うん、まあ、ね
プロセッサーをつけられないわけですよ、
それはもちろん、
なのでもう出力が固定式のプロセッサーというのを内蔵するようになったんですね、はいはいはい、
うん、
でこれにびっくりしたのがこう、やっぱりその101なんですけど、はい、うん、上に、セットの上を開けると、はい、うん、そこの部分にスピーチプロセッサーがデンとくっついてるわけですよ、はいはい、で101の ES タイプっていうのがオプションだったんですけど、はいはい、当時の値段でやっぱ1万円以上したんですね。
ああ、そうですね、
うんうん、ユニットとしてすごく完成されてるもので、はいはい、まあ、取り付けもちょっと面倒くさかったんですよ、
うん、
例えばその101の ES を買ってきて取り付けようとすると、はいはい、まあ、とても面倒くさかったんです
よ、
うん、
ちょっと配線が若干一緒でしたよね、プラグインではあるんですけどね、はい、
うん、で101のエコータイプを買ってくると、はい、うん、最初から内蔵されてるということで、はい、数的には101の E が売られた数よりかちょっとしかないんですよ。
あ、なるほど、う
ん、でこれをですね FT101 の ES をお求めになった方が、はいはいはい、うん、後からオプションでつけようと、
はい、
考える方がいらっしゃって、うんうん、101ES フルオプション、
なるほど、
というような答えとかも、はい、ポツポツ見るんですが、残念ながらその時にプロセッサーをつけてもらえなかった筐体っていまだについてないんですよ。
なるほど。
だから、うん、例えば今オークションなんかでね、はい、FT101 を見て、うん、あ、101いいじゃん、俺ちょっと買ってみようかなと思って 買ってみると、はい、何のオプションもついてないものがついてるんですよ、うん、でそうするととてもその要するに当時の101の、うん、コンプレッサーもついてない、はい、静かな綺麗な電波が出る101が手に入るんですよ、うんうん、
なるほどね。
で、うん、そこでですよ、はい、この昔売られてた、はいはいはい、コンプレッサースピーチプロセッサーっていうのが有効になってくるわけなんですけど、はいはい、それをもう、うん、例えば、昔の無線機にちょんと差し込んで、はいはい、また使おうとするわけですよ。
なるほど、
うん、レベル調整ですよ
これからね、
うん、このレベル調整がうまくされないと、はい、その当時の無線機、うん、押し込めば押し込むほど汚い電波が出るんです、
うん、バリバリになっちゃうね、う
ん、バリバリになっちゃうんです、はいはいはい、未だになります、うんうん、だから、もし今の旧タイプの無線機を持ってきて使ってコンプレッサーを使ってパワーを出したいと お考えになっている方がいたらちゃんとレベルの調整をしてください。
これはね、はい、
でレベル調整すると綺麗な電波がちゃんと出ます、
うん、はい、まあね、この当時の無線機がね今ちょうどね、シンスプリアスの問題もあってですねなかなか微妙な時期になっちゃいましたけどね、こういう無線機がね、今後も使えるようになるといいんですけどね。
そうなんですけどね、まあ、コンプレッサーなんかスピーチプロセッサーを作ってたね、はい、今で言うとサードパーティー、はい、当時はなんて言ったらオプションメーカー、
う
ん、
まあそうですね、オプションメーカーですね、
メーカーもね、うん、たくさんあったんですけども、はいはい、残念ながら今あんまりオプションのね、うん、作られてるメーカーなくなっちゃったんですよ、
う
ん、まあ、
すでに標準装備でね、うん、何でもつくようになっちゃいましたからね。
そうなんですよ、考えられるものすべて無線機についちゃってるんで、後からつける必要はもう全然なくなっちゃったんですね、はい、うん、で今例えばオークションなんか見てると、はいはい、当時のコンプレッサーとかプロスピーチプロセッサーって結構数多く出てるんですよ、うん、はいはい、で個体のですね、うん、中身も結構よくいい状態で残ってたりとかするんですよね、うん、はい、だから一つ買ってきてね中どうなってるのかなとか、うん、あ、こういう使い方ができるのかなっていうのをね、はい、ちょっと今ね買ってみるとね面白いんじゃないかなと思うんですよね。
まあね、101のね、やはりこのスピーチプロセッサーのユニット、これ私もね数年間探してようやく見つけましたよ。でこれもね微妙に型番が全部違うんですよね、これがねシリーズによってね、はいはいはい、これがねなかなか大変でしたね、はい、
PB から始まるね。
そうなんですよ、これがね、その数字がまたちょっと微妙に違うんですよ
基本的に PB 番号がついてると、はい、コンパチブルで動くことになってるんですけど、一部ですね、うん、電源ユニットとかね結構ダメなやつとかあるんですよ、
ね、あ、なるほどね、それがあるんですよね、
で今のね最近のやつそれこそすべてね、
はいはい、あ、もちろん、
もうユニット、プロセッサーのユニットとか、
まあ、はい、
全部入ってしまってんで、はいはい、汚い電波を出そうと思っても、うん、なかなか出ないんですよ、本当ね、うん、でマイクから入った信号は入った瞬間にこうデジタル処理されてしまうので、はい、頑張っても出ないわけなんですけども、うん、そこの部分に例えば昔のね、はい、コンプレッサーをつける、うん、つけてちょっと可変調気味にする、うん、そうするとその可変調になった昔風の変調は出るんですけ ど、
なるほど、
電波としては綺麗なのが出ます
ね。なるほど、
もうねでコンプレッサーじゃなくてね、エフェクターになっちゃうね。
エフェクターですね、これ効果を出すという ね、 意味 ね、 ね、
そうなんですよ、はい、うん、でそんな使い方もできますしね、最近の別とてもよくできてますんでね、はい、遊びに使うのはねとてもいいと思います、ね、
なるほど、
は
あ、まあ、今ね DSP で何でも音を調整してね DX のこのパイルアップに向くような音をしたり音作りをいろいろねやられてる方たくさんいますもんね、これはね、
う
ん、
そうですね、サイドバンドも AM にしろ、はい、帯域幅っていうのがありますんで、あんまり広い帯域ぶっこんでもね、
まあこれ無線機がねもうそれ以上出ませんから、
ね、そうそう出ないんでね、はい、しょうがないんですけども、口から出た音っていうのは、はい、マイクの中に入っていろんな周波数成分にも影響されるのでね、なんか効果装置効果的なね、うん、装置として使うのはね、うん、いいと思いますね。
なるほどね、こういうアナログのコンプレッサーを使ってですねパンチのある音でですねこうちょっと無線やりたくなりますよね、これね、
これね、うん、楽しみじゃなかったですか、はい、昔。
そうなんですよ、
うん、こんな風に音が変わるとか、はいはい、こんな風にね、うん、使うかこんな使い方ができるっていうのをね、うん、
当時のね、
いじって楽しかったと思うんですよね、はい、昔ねちょっと話の、はい、違うところ行っちゃいますけども、はい、縦型のコンプレッサーってあったのことですか、
はいはいはい、
同じ克美さんが作ってたんですけど、はい、これ克美のね、701という、701だったんですけども、はい、 アイコムのね、はい、IC5020
シリーズ、ね、縦型の無線機がね、
あれと同じようにね、はい、本棚にぴったりはまるんですよ。
なるほど、これ合わせてあるんですね。
当時のね、はい、多分学生、高校生、うん、中学生、はい、無線に興味を持った人たちが、はいはい、自分の机の前の、はい、まあ、デスクの本棚のところにその無線機をバチンと入れられるのってね、うん、多分すごい楽しかったと思うんですよ、うん、うん、残念ながら私ね、うん、その時代じゃなかったんで、あ、なるほど、はいはい、502とか202というのは後の時代になってね、入手したんです。それはなかったんですけど、多分ねドキドキワクワクしたんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、
まあ、写真見るとね、ほとんど勉強机の、ね、中に収まってたりね、教科書よりもそっちの方が多かったりなんかしちゃってますけどもね、はい、
多分ねそうだと思うんですよ、うん、それで例えば自分の机のね、はい、上に置いて、うん、アンテナを伸ばして、
これが、ね、
友達と電波で話ができる、うん、これも楽しかったんじゃないかと思うんですけど、
ね、ここまで飛んだとかね、東大にとこが飛んだっていうんで、まあそれで滑った頃でやって遊んでるわけですからね、
多分ねだからね、楽しかったんじゃないかなと思うんですけど、
懐かしいですね、
それちょっとね体験したかったです
ね。なるほど、はい、まあ、502とかね、あの辺の周波数帯、まあ、50メガですかね、あの頃のね、ね、50メガ、はい、
そうですね、サイドバンドの機械なんで、はい、コンプレッサーね、はい、すごくよく聞いたと思いますよ。
そうですよね、うん、
で多少歪ませてもパワー出ないんで、はいはい、あんまり迷惑にならないし、
ね、は
い、
3ワットじゃなかったですかね、確かね、
はい、でなおかつ、50メガは昔は入門バンドとして、ね、はい、たくさんにしといたんですけども、
学生バンドになってました
よね、周波数上の方の周波数ね、はい、例えば52とか53とかいっちゃうと、人いなくなって、
誰もいないかもしれないですね、
いなってね、FM の曲がポツポツ出てくるぐらいでね、
そうですね、
うん、それはね多分40年前も20年前も30年前も変わってないと思うんですよ、は
い、今も変わらないかもしれないですね、
はい、だからその辺の周波数でね、のんびり QS をするともいいんじゃないかな、そうですね、今ちょっと思うんですけどね、
ラグ中をねするってのはいいですよね、
で、
う
ん、コンプレッサーつなぎながら、はいはい、こんななる、こんな変調出るんだよ、うん、こんな風に飛びが変わるんだよ、うん、なんていうことが分かると、はいはいはい、無線の深みにどっぷりハマると、
う
ん、
そうです
ね、こういうわけだと思いますけどね、
うん、まあ、今はなかなかそういうこうなんかいろいろ調整してみてこのチャレンジするってあんまりなくなっちゃいましたよね、もう全部無線機の設定だけで終わっちゃうと、
無線機って、うん、調整できる、うん、自分がいじれる場所がたくさんあるのって
本来ありますよね、
うん、多分ねそれも楽しみだったと思うんですよね、うん、今なんかスイッチポチンって入れたらすぐ受信できちゃいますから、
まあそうですね、は
い、その送信、まあ、受信するための儀式、うん、送信するための儀式とか全然ないじゃないですか、ね、はい、ヒーターを入れて、はい、送信するまで待つとかね、
そうですね、はい、う
ん、プリセレクトを回して受信するいい場所を選ぶとかね、 はい、なくなっちゃいましたからね、
うん、
ま
あ、できるだけよく聞こえるようにするとかね、何度も何度も調整してね、少しでもパワーが出るようとかね、
やりまし
たけどね、変わらないですよ、本当ね、
変わらないですけどね、やりたかったですよね、
はい、まあ、そういうのがね、でこういうプロセッサーがね、いろいろと活躍したということでございますよね、
アクセサリーね、はい、今楽しいと思うんですけどね、うん、
またねこれ使ってもいいかもしれないですよね、これね、
うんうん、ぜひね新しい無線機にねちょっとつないでいただいてね、うん、
なかなかこの音を今ね出してる人いないかもしれないですよね、
うん、そうですよね、うん、
はい、
ちょっとね、なんていうんですかね、後ろのバックノイズが聞ける、
うん、あ、そうですね、
何やってんの勉強しなさいみたいな、後ろから聞こえちゃうみたいな、
ガンガン入っちゃうというね、
そうそうそう、うん、そういう変調を出してる方ね、はい、あんまりいないですよね、うん、まあ、みんなおじいちゃんになっちゃったからね、
あ、まあそうですね、
おじいちゃんいい加減にしなさいってなっちゃうかもしれない
ですよ、まあ、孫がね騒いでとか、ね、そういうレベルになっちゃうかもしれませんね、はいはい、うん、はい、というわけでねございまして、そろそろ時間でございましょうかね、はい、というわけで今日もですね、もう本当時間が全然足らないですね、この懐かしいマイクコンプレッサーの話をちょっとしていただきましたけどもね、はい、でまたこのあと次週はですね、また違うマニアックなお話をしていただくということでね、
ちょっとこれは問題提起を、
問題提起、
はい、
なるほど、こっちも楽しみでございますよね、どうも今日はありがとうございました、
ありがとうございました、またよろしくお願いします。
ショートブレイク、
はい、どうもいつも拝聴させていただいています JM1HVA の小田と申します。今年やっと鈴木さんに会えましたここ何年かちょっと空振りだったんで、今日は大変ありがたいと思います。これからも QRL 頑張ってください。
JN1VCIWA1HM 田川と申します。昨年25年ぶりに復活しました。楽しみに聞いております。頑張ってください。
はい、というわけでございまして QRL、今日はね、勤労感謝の日でございますよね、旗日でございますけどね、はい、皆さん今日は無線をいろいろと楽しまれたんじゃないでしょうかね、はい、というわけで今日はですね、ラジオライフライターさんでいらっしゃいます細田さんにまたマニアックな話をね、
ありがとうございました。皆さんで無線楽しみましょう。
もう実際にこれ持ってきていただいて、これはもう、ね、
ぜひぜひ見せてね、
はい、 撮りましてですね、これお見せしたいと思いますよ。
うお、懐かしいと思っていただければ、
はいはい、ちょっと放送にこのコンプレッサーつなぎたいとこですけどね、なかなかそれ難しいです。
ちょっとねまずいかもしれないですよ、
怒られちゃう、
コンプレッションかかっちゃいますからね、
バンバンこう出しちゃうと。もうね、総通局さんからお咎めがあるかもしれない。こればっかりはねもうできませんね、本当に、はい、というわけでございまして、 QRL 第291回ということでございまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次週も一つよろしくお願いします。
お願いします。はい、
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR、 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM、 お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。